ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は唾液外科、入江康井先生をお迎えして、うんちから考える大腸、お尻の病気と受診の仕方についてお話を伺っていきたいと思います。入江先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生。まあね、皆さん、食べたら出しますので、出さない方はいらっしゃらないですから、もちろん。はい、すごく身近な話題になってきますけれども、まずは、まあ、うんちについて。
はい。
お願いします。
まず、ご飯を食べると、1日から2日で消化され、うんちとなって出てきます。通常、食べ物が胃の中に入ると、胃結腸反射といって、脊髄に伝わり、大腸の蠕動運動が活発になります。そのため、朝ごはんを食べて、その反射で排便する方が多くいます。
そうですね。うん。
また、副交感神経優位になることで、排便が促される方もいます。リラックスすると出てくるという方ですね。
先生、これよく、本屋さんに行くと、
あ、そうです。
ね、
はい。
ちょっとこう、催して、
はい。
ね、お手洗いを探すという方が多いと聞きますけれども、はい。それもそういうことなんでしょうか？
そうです。買い物をしていたりとか、うん、そういうことで、リラックスした状態で、うんちが出やすくなる方もいます。
はい。まあ、そういう副交感神経が優位に立ってるっていうことなんですね、はい、その現象というのは。
はい。はい、
ありがとうございます。
で、まあ、そうですね、その睡眠時間で、その後、まあ、朝排便が出るということも、うん、まあ、その、関係になっています。
はい。
うんちは通常、練り歯磨きよりやや固めほどで、バナナやソーセージのようにするりとまとまっていると、うん、うまく排出され、すっきり感があります。ひび割れてるような便は少し硬すぎるんで、うん、まあ、その中間ほどですね、その練り歯磨きよりやや固めという硬さもすごくポイントになってきます。う
ん、はい。まあ、それが、まあ、便としてはすごくいい便だという目安になるわけですね。はい、
そうです。
はい。じゃあ、それが少し、まあ、出るのが遅くなるという形で、はい、まあ、排出しづらい。
はい。
これが便秘ということになるとは思うんですが。
はい。
はい。便秘についてお願いします。
はい。便秘とは、まあ、本来体の外に出すべきうんちを十分量かつ快適に出せない状態を言います。うん、3日出ないと便秘と言われていますが、うんちが出る回数は個人差があります。うん、1日出ないとすっきりしない人がいれば、1週間出なくても問題ない人もいます。
これ先生、個人の感じ方なんですか？
あ、一週間出なくても全然平気とかっていう、はい、
そうですね。個人の、感じ方だったり、うん、あと、食事の取り方も、かなり影響が出てきます。うん、実際でも一週間も出なくても、健康的には大丈夫なんでしょうか、体の中の。
まあ、本人が、一週間に一遍、うん、すっきり感があって出せていれば、うん、問題ないという方もいらっしゃいます。
うん、そうなんですね。はい、わかりました。
まあ、ですので、うんちが快適に出ていない、うん、すっきり感のない人が便秘ということになります。
はい。
お年を召している方が便秘と感じたら我慢しないで病院、まずはかかりつけのお医者さんに相談したり、胃腸科や内科のクリニックを受診することをお勧めします。
先生、ここで今、お年を召している方という方、
はい、
でね、年齢の制限を今、出しましたけれども、はい、若い方はそんなに心配しないでもいいということになるんですか？
あ、そうですね。うん、まあ、若い方は、割とご自分の体にですね、まあ、すぐ、まあ、反応できると言います。体の調子を、まあ、あまり我慢せずに、うん、ご自分でいろいろ工夫することはできると思うんですが、お年を召している方は、まあ、病気と思わずにずっと我慢している方も多くいらっしゃると思いますので、まあ、そういう方は、まあ、我慢なさらずに、
はい、
受診した方がいいということですね。
ということは、便秘という症状が実はいろんな疾患につながっている場合があるということが、
そうですね。
あるわけなんですね。
はい。
はい。ぜひ皆さん、我慢しないで、 病院、まずはかかりつけのお医者さん、
はい、
もしくは胃腸科や内科のクリニックを受診するということをお勧めしますということですね。
は
い、
そうですね。はい、で、まあ、最近の研究では、1日1回の排便の人より、2、3日に1回、または4日に1回と、排便の頻度が少なくなるにつれて、うん、まあ、心臓や脳を含めた、血管系の病気の死亡率が高くなるとも、うん、いう報告が出ています。
そうなんですね。
はい、
意外と怖いわけですよね。
あ、
死亡率が高くなるっていう。
そうですね。まだ、原因などは深く追及はされていませんが、うん、そういった兆候も言われていますので、まあ、やはりお年寄りは我慢せずに、うん、という方がいいかと思います。
はい。さあ、先ほど、まあ、若い方はというふうに言いましたけれども、はい、その若い方に関しては、どういった傾向が見られるんでしょうか。
はい。便秘はですね、特に若い女性などは、食べる量が少ない人、
うん、
で食事の摂取タイミングとか、食事摂取量が安定していないとなりやすいと言われています。で、そういう人は、食事をしっかりとって、で特に食物繊維を1日 20g 以上摂るよう心がけると、うん、改善する場合があります。
まあ、食べる量が少ないというのは、まあ、ダイエットだったりとかね。
そうですね。
やはりそういうところで、はい、カロリーの制限とかいう、はい、よくね、昔は量をこう減らすという方向性でダイエットを頑張ってましたけれども、
はい、
まあ、そうなると、やはり、便秘。
はい、
便秘になると、いろんな吹き出物が出たりとか。
そうですね。
体に出てきますものね。
はい。
不調が。
はい。ストレスにもつながって。
本当そうですよね。
思います。
はい。はい、まあ、先生、その食物繊維を取ることがとても大切ということだとは思うんですけれども、はい、その食物繊維、どういったものが、
はい、
たくさん、はい、含まれてますでしょうか。
そうですね。食物繊維は野菜、キノコ類が代表的です。で、その他にフルーツ、穀物、豆、海藻にも多く含まれています。で、例えば、まあ、ロールパン1個。0.6g の繊維質がありますが、それよりライ麦パン1個だと 4g と4倍以上になりますので、うん、まあ、多く含まれている食品を選ぶように、食べていただけるといいかと思います。
はい。先生、この食物繊維、でもこの食物繊維だけ取っててもダメなんですよね。
そうですね。うん、また、お水ですね、水分の摂取や、まあ、適度な運動も必要ですね。
はい。
はい、
こう、食物繊維取ってるけれども、出てくるときに、先ほど先生がおっしゃったように、この硬さが目安になるっておっしゃったときに、
はい、
結構硬めに出たりとかする場合が多いんですよね。
はい、
だからそのときってやっぱり水分が少ないっていう、
はい、
ことに、
はい、おっしゃる通りだと思います。
なるんでしょうね。
はい。
はい、さあ、先生、今、食事のことも話しましたけれども、
はい、
まあ、排便する際の、
はい、
この、格好もうなんか、
そうですね。
はい、深く関わるようですね、
はい。はい、そうなんです。で、排便の姿勢というのも、まあ、快適に出すには大切な要素と言われています。
はい。
で、まあ、良い姿勢というのは出しやすい姿勢なんですけれども、うん、僕は昔使われていた和式トイレの姿勢なんかも出しやすいと言われています。で、最近は洋式トイレが多いと思われますが、
はい、
その場合は、前鏡になって、
はい、
背中を丸める姿勢をとると、
うん、
直腸と、あと肛門ですね、
うん、
がうんちを出しやすい角度になると言われていますので、まあ、するりと出やすくなるというふうに言われています。
先生、今ちょっと想像してみましたけれども、はい、洋式の便座に座りますね。
はい、
皆さんももう想像してくださいね。
はい、
前鏡に、こう。
はい、
上半身を折りたたんで背中を丸める。
そうですね。うん、前かがみになって両肘を膝の上に下ろすような感じです。
こう立てる、はい、ということですね。
そうですね。で、うん、それで背中は反らさずにちょっと丸めるようなイメージ。うん、ですから、
はい、
よく言われているのは、うん、ロダンの考える人。
あ、はい、ありますね。
ポーズに近い姿勢と。
わかりやすい先生。
言われています。
考える人のポーズですね。
はい、言われています。
はい、わかりやすかったです、はい、先生。皆さん聞きましたか？形で、ぜひ、まあね、ご自宅が和式であれば、まあそれで構いませんけれども、はい、ほとんどのね、今、お家が洋式になっているかと思います。ロダンの考える人。 の形でまずちょっとチャレンジしてみてください。
はい、
普段の、気張りよりもかなりスルリと行くような気がすると思います。
はい。
さて、それでもなかなか改善しない場合。
はい。なかなか改善しない場合や、お腹の張りや痛みを伴う場合は、かかりつけのお医者さんやクリニックをまず受診しましょう。で、また、お腹の手術を過去に受けた方も、まあ、便秘と感じた場合は努力をしないで、まず受診しましょう。
意外とちょっとね、そういったところは結構我慢したり、恥ずかしいというところがあって、
はい、
まあ、他の、まあ、便秘薬を飲んでみるとか、
はい、
そういったことをしがちではあるんですが、はい、それでも改善しない場合は、本当にもうすぐ行きましょうということですね。
はい、そうですね。
はい、
でその場合、まあ、腸が何らかの影響で狭くなっていたり、まあ、大腸がんなどで通りが悪くなっていたり、うん、また大腸がうんちをこう輸送する能力が低下していたり、うん、その他骨盤の筋力が低下してうまくうんちが出せなかったり、
うん、
また出口である肛門に問題があったりすることがあります。
それはやっぱり受診してみないとわからないことですよね。
そうですね、うん。頑固な便秘の場合はそういったケースがありますので。
はい。
で、また、糖尿病や脳梗塞、脳出血、パーキンソン病、甲状腺機能低下症、うつ病といった持病をお持ちの方も、まあ、便秘をきたしやすいと言われています。
うん、
で普段飲んでいるお薬などが影響することもありますので、やはりかかりつけのお医者さんに相談するようにしてください。
はい。先生は、一概に一般的、今のお話の中では、まあ、一般的な便秘という形で、まあ、ひどければ、まずは受診してください。その中に疾患が隠されている場合がありますということなんですけれども、はい、またその他にも、特殊な便秘っていうのがあるわけですか？
そうですね、うん。特殊な便秘としては、ご高齢の女性、特に、経膣分娩を多く経験された方などは、まあ、直腸脱が便秘の原因となっていることがあります。
先生、直腸脱というのは？
はい。で直腸脱は骨盤底筋群の緩みなどが原因で、
うん、
息むと腸が肛門から飛び出してしまいます。
あ
はい。
そうなんですね。
そうなんですね。うんちが出ずに、腸自体が肛門から脱出する病気です。で、そのため、なかなか、うんちが出せないといった症状が、出てきます。
先生、肛門から脱出してる場合っていうのは、
はい。
まあ、本人が、まあ、お尻をきれいにする際に、こう、
はい、
手を当てるときに分かるものですよね。
そうですね。ご本人さん、まあ、押し戻してる場合が多いと思います。
あ、自分で。
はい。で、そういう方はなかなかお尻を見てもらうことが、まあ、羞恥心があったりなどで受診されない方も多くいらっしゃいます。
いや、でも先生、一旦押し戻すけれども、また出てくるという、この繰り返しになっていきますよね。
はい。
そうなると傷ついていきませんか、その部分が。
はい。炎症などを起こしたり、まあ、ちょっと軽い出血を起こしたりすることもあります。
そうなる前に、まあそういう、まあ症状があったとしたら、早めに行くのが、
はい。
早く治る話でもありますよね。
そうですね。はい、
うん。
そういった病気は、やはり、手術や特殊な検査などが必要となってきますので、うん、まあ、専門病院に、を受けていただくことも多くあります。
はい。はい、他にもありますか？
で、直腸瘤といって、
はい、
膣の壁が薄くなっていて、うん、まあ、女性の場合ですけれども、はい、息むと直腸が膣の方向に膨らんでしまって、
うん、
うんちがなかなか出てこない、はい、出しにくいといった方もいらっしゃいます。で、このような方では、まあ、膣を押しながら排便する習慣がついている方もいらっしゃいます。
というと、これはお腹、下腹部を押すというような感じですか？
そうですね。下腹部を押したり、まあ、直接、うん、ご自分で膣を押しているっていう方もいらっしゃいます。
できるものなんですか、これっていうのは。
そうですね。なので、まあ、そういった方は、やはり、先ほどと同じように、まあ、専門病院などで検査や手術を受ける方もいらっしゃいます。
はい。まあそういった便秘が原因でいろんな病気が悪化することもありますよね、先生。
はい。そうですね。まあよく言われている痔ですけれども、
はい、
耳というのは直腸粘膜から肛門上皮の下の支持組織の緩み、
うん、
または静脈瘤といった血管の膨らみがうんちを出すときに脱出したり、
うん、
出血する疾患です。で、まあ、肛門に、まあ、長時間の圧力や強い力が加わると症状が悪化します。うん、そのため、まあ、長時間便座に座ったり便秘をしてうんちが硬くなると、まあ、症状が悪化するわけです。で、また下痢もですね、肛門に強い圧力がかかりますので、
は
い、
そうなんですね。
その場合、はい、耳も悪化しやすくなります。ですので、耳の治療の際は、良い排便習慣をつけることが大切になってきます。
そうですね。
はい。
はい。他にも先生ありますか？
はい。便失禁に関してですね。
はい、
まあ、今までは、まあ、便秘という話題でしたけれども、うん、今度はうんちが肛門から自分が意図しない間に出てきてしまう状態のお話ですね、うん、気づかないうちに下着がうんちで汚れていたり、
はい、
もしくは気づいて便意を感じているんですけれども、
うん、
それが我慢できずに漏れてしまうといった状態を言います、うんうん、
これは何が原因なんでしょうか？
そうですね。まあ、原因として言われていることは、
はい、
肛門ですとか、骨盤内の臓器の手術を受けた方、
うん、
また、先ほども出てきましたが、経膣分娩を、まあ、複数ご経験された方、うん、もしくは、脊髄に損傷、もしくは疾患を持っている方、
うんうん、
糖尿病なども起こりやすいと言われています。
これは先生、この便失禁自体は病気ではないわけですよね。はい、
あ、一応病態というふうに言われていますので、
病態、
はい、これも、まあ、治療する対象になってきます。
その治療法というのはどういうふうに？
はい、
はい、
そうですね、まあ、まあ、ご自分で治すのはやはり難しい病気です。で、お困りの場合は、お医者さんに、まあ、相談する必要があります。
はい。
まあ、まずは、うんちが、泥や水のように柔らかい方などは、うんちの硬さを調整するようにします。で、先ほどと、まあ、便秘の時と同じなんですが、繊維質を多く含む食事にすることで、硬さを持ったうんちになります。また、お薬で、便を硬くするよう調整したりします。その他、骨盤底筋群を意識した運動を行っていただきます。うん、簡単な方法としては、まあ、いろいろな姿勢でおしっこを我慢する、
うん、
うんちを我慢するように、肛門から栄陰、まあ、前の方の部分まで力を入れる、
はい、
うん、肛門を内側に引き上げるイメージで行います。
これは運動療法、
まあ、トレーニングです
ね。トレーニング。
はい。はい、まあ、短く何回も引き締めたり、うん、まあ、10秒数えるまでずっと引き締めてみたりするといいというふうに指導したりします。
それもやりながら、お薬も使いながら、はい、まあ、食事療法もしながらというところで様子を見ていくわけですね。
はい、ただ、まあ、お薬の治療でうまくいかない、まあ、そういったトレーニングでもうまくいかない場合は、専門病院で検査や治療の提案を受けることがあります。
うん、
で、まあ、外科的な手術や、まあ、神経を刺激する治療などがそういった場所では行われています。
はい。
はい。と、その他、まあ、耳漏という病気もあるんですけれども、まあ、耳漏という病気は知らないうちに下着が便で汚れているといった症状が出てきます。
はい。
で、漢字で書くと、まあ、字という、
そうですね。
はい、そうです、
ね。漢字が使われてますね。
はい、似ていますけれども、うん、まあ、字とは全く別の病気になります。
あ、そうなんですね。
はい。はい、まあ、耳漏というのは、はい、肛門の内側と肛門の周囲の皮膚に、まあ、トンネルができてしまって、
うん、
そのトンネルを便が通過することで、肛門の周囲に膿が溜まってしまったり、うん、下着が便で汚れたりする病気のことを言います。
はい。
で、肛門周囲に膿が溜まると、その部位に痛みが出てきたり、 またお熱が出たりします、
うん、
でそれが慢性化すると便や、まあ、粘液ですね、お尻から出てくる粘液が皮膚に、まあ、トンネルの開口部が出てきて、うん、そこから便が漏れて下着が汚れるといった症状となってきます、
はい、
でそれが多発する場合、特に、まあ、10代から20代の若い方が発症した場合は、まあ、内科的な腸の病気が隠れている場合もありますので、うん、まあ、病院を受診してください。
はい。
はい。
まあね、本当に恥ずかしがらずに。
そうですね。お尻のことなので、うん、まあ、恥ずかしがって生きづらい方もいらっしゃると思いますが、うん、そういった病気も隠れていますので、ぜひ受診をするといいと思います。
はい。はい、その、次郎の場合の治療法は？
はい。お尻ののみの熱や痛みが軽い場合は、お薬で症状を落ち着かせることもあります。また、まあ、大きくお尻の周りに、肛門の周りに膿が溜まった場合は、そこを切って膿を排出する処置が必要になってきます。また、腸と皮膚に形成されたトンネルを完全に治す方法としては、まあ、外科的な手術が必要になります。
はい。はい、まあ、手術があります。その後他にも、こう、便に関して、はい、
そうですね、血便、うん、出血っていうのが皆さん気になると思います。で、血便出血を見たら、まずうんちを出した後、または硬いうんちを出す前に比較的鮮やかな血液が出てくることがあります。で、多い時は便器に血液が広がるほど出てきます。頻繁に起こしている場合は貧血となることがあります、まあ、このような場合はいわゆる異房痔、先ほど説明した痔ですね、内耳核であることが多くあります。また排便後、比較的少量で痛みを伴う場合は、劣行といって、いわゆる切れ痔のことが多いです。緊急は要さないことが多いですが、肛門科や外科を受診すると良いでしょう。また何度も多く出血を繰り返していると貧血となることもあります。
はい。
その他、うんちを伴わないで血液のみが排出される場合は、大腸の病気が隠れている場合があります。
はい、
黒っぽい色の場合は、胃や十二指腸、小腸、大腸の右側からの出血の可能性があります。また、左側の大腸、より肛門に近づくと、新鮮血、まあ、赤い色に近くなってきます。
はい、
で、まあ、こういった下血は多くは、胃や小腸といった上の、消化管からの出血ですけれども、2、3割の頻度で大腸からの出血の場合があります。
はい。
で、そうですね、腫瘍とか血管の異常、炎症や、うん、肛門、全身の病気に伴うもの、原因はいろいろあります。中でも、憩室出血というのは、ご高齢の方に多く見られる病気で、関空上の大腸の壁が薄くて、炎症や破綻しやすい小さなポケット状の突起が多数できて、そこから出血することがあります。
はい。
まあ、大腸の壁が圧力で押されて、うん、こう、デコボコして、ゴーヤーのようになってしまうイメージですね。
そうなんですね。はい。はい、
日本人は上行結腸といって、うんちが柔らかい右側の大腸の始まりの部分にできやすいと言われていましたが、うん、まあ、最近では、比較的、食事の欧米化が進んで、便秘といったのも多くなってきた。まあ、食物繊維の摂取量が少なくなって、便が硬くなってきたということで、左側の結腸に多く出てきている方が多くなってきていると言われています。
はい。
で、一度に多く出血することがありますので、貧血になりやすくなります。まあ、そういった、排便時に伴わない出血の場合は、病院をまあ、受診するようにしましょう。
はい。
また、救急外来のある施設を受診した方が良いでしょう。
うん。
まあ、時にですね、絶食、安静での入院や、大腸カメラなどで出血を止める処置が必要になることがあります。また、お腹の痛みを伴って下痢や出血した場合は、特にご高齢の方では、糖尿病や透析をしているなど、ご病気をお持ちの方に多い、ものとして虚血性腸炎というものがあります、
はい、
腸に行く血流が悪くなっている部分に炎症が生じて出血する病気です。この場合も救急対応のできる病院を受診する方が良いでしょう、
はい、
絶食と点滴をすることで 1,2 週間で改善することが多いですが、時に治りにくい方がいて、手術なども必要になる方もおります。
はい。
またうんちに血が混ざっているゼリー、いちごゼリーみたいなものが出てくる場合は、腸の炎症性の疾患の場合があります。さらに体重が減る、お熱が出るといった症状を伴う場合は、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患の場合、または感染症のことがあります。胃腸内科や腸の検査ができるクリニックなどを受診されると良いでしょう。
はい。まあね、すごく、恥ずかしい部分の、ね、ことになるので、我慢しがちな方が多いですが、実際そういった症状が出た場合は、すぐ、でも、下血となるとね、やはりそのままほっとく方はいらっしゃらないと思いますので、緊急対応のできる病院を受診するように、はい、ということでございますね、先生。
はい。
はい。本日は第一外科の伊礼康江先生をお迎えして、うんちから考える大腸、お尻の病気と受診の仕方についてお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。